はい、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、賛美を捧げ、これから御言葉によって私たち一人一人を養ってくださることをありがとうございます。どうぞ聖霊様、あなた様が直接一人一人の心に触れて気づきを与えて、新しい歩みを一歩を与えてくださいますようにお願いいたします。皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、ではですね、今日は、弟子の第パート3としてお話しします。その前にですね、皆さん国宝という映画すごく有名ですけど、見られた方おられますか？あ、一人、はい。実は私は見てないんですけども、あまりもですね人気だったので、はい。これですね、観客動員がですね、日本の中で第1位となりました。そして、それは内容がですね、歌舞伎の世界、血筋と才能ですね、もがき苦しむ壮絶な人生のストーリーです。何のために芸の世界にしがみつき、激動の時代へ生きながら人間の国宝へと駆け上がるのかですね。一人はですね、歌舞伎名門の御曹司、どちらがどちらか分かりませんが、ともう一方はですね、圧倒的演技力で脚光を浴び続ける任侠出身の役者。お父さんが任侠って分かりますかね、ヤクザだったそうです。で、全く血筋的にはですね、正反対の2人。この2人がライバルとして芸を高め合っていく物語です。血筋か芸かですね。それも永遠のテーマなのでしょう。また彼らは日本の伝統芸能を受け継ぐために必死に芸に励みました。まあ、このことを通してですね、インスピレーションを与えられて、実は聖書にもですね、祝福を受け継ぐための兄弟の確執、民族間の競争があります。皆さん何かこう思い浮かべる話、ストーリーありますか？祝福を奪い合った兄弟の争い、また民族の争い、
ヤコブとイス
ラエル、はい、そうですね、エサウですね、はい。まあ、最初、人間のですね、歴史最初から兄弟の殺し合いがありました。カインとアベル、また長子の祝福、権利ですね、またお父様の祝福を奪ったヤコブの話は有名です。ヤコブはレンズ豆の煮豆で、エサウの長子の権利を買い、父親を騙して、長子エサウが受けるはずだった父の祝福をも奪い取りました。その結果、エサウは怒り、ヤコブを殺そうとします。それでヤコブは故郷を離れることになります。このストーリー皆さんご存知ですね、はい。祝福について今日は学んでいます、はい。ローマ書にはですね、イスラエル人と異邦人の関係が書かれています。イスラエル人はですね、先民でした。神様に選ばれて祝福を受けるべき民族だったのです。しかしイスラエルはですね、皆さんもご存知のように約束の祝福を受けませんでした。なぜでしょうか？信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです、と聖書にあります。身分勝手な行動をしたために、またキリストにつまずいたために、救い主を受け入れず祝福を失ってしまったのです。ロマ書にはですね、このことを書いてあります。彼らは代役から切り離されてしまったとあります。これ本来の右の方がですね、 本来のオリーブの木です。イスラエル人が神様から祝福を受けて多くの実を結ぶはずだったのですが、切り取られたとあります。これが右側ですね、イスラエル人の姿です。じゃあ左は何でしょう。左はですね、継ぎ消されたと書いてあります、ロマ書に。
右でし
ょ。あ、いやいや、これは切られて、切られた上に継ぎ消されたのをジェンタイル、まあ異邦人だと聖書にはあります。ちょっと疑問だった
よ。左じゃなくて右じゃないんですか。
継ぎ消されたのがこっちが、継ぎ消された結果ですね、多くの実を結んだという木です。大丈夫ですか。
いや、だからそれは右側じゃないですかって言って
ます。これでしょ、これです。左からこれがイスラエル人で、切り離されてしまって今実も結ばない状態です。右がその唾液に接ぎ木されて、多くのもう成長して多くの実を結んでいる状態の木です。
同じもんっていうことですね。
いや、同じ。まあ、あまり、ちょっとあまりこれにとら、
いやいや、さっきの言葉でね、左が接ぎ木されたと言ったからね。
ああ、じゃあ間違い、はい、間違いです。それは私の言い間違いです。
それだけです。
はい。いいですか。言いたいのはですね、本来イスラエルが神様に選ばれて祝福を受けるべき存在だったんです。でも不信仰によって切られたと。これロマ書後で見てください、11章。切られたと。だからもうそれ以上実を結ばなくなったんですよね。これイメージで取ってください。でもじゃあ私たちは異邦人と言われてます。イスラエル人以外の人は異邦人と言われてます。その人が信仰によってですよ、信仰がない人は接ぎ木されませんか。信仰によるジェンタイル、異邦人が接ぎ木されて、右のようにですね、多くもう多くの実を結んでる状態ですよということを、ロマ書11章に書かれていますね。いいでしょうか。はい、ちょっと行き過ぎたかな。はいですね。はい、でエサウの話をちょっとでですね、エサウはちょっと戻りますが、エサウは父の祝福を、また長子の権利を軽視しました。軽視ってわかりますね。大事じゃないって、神様の祝福は大事じゃないと思ったから受け取れなかったんですね、結果的に。またイスラエルはですね、不信仰によって祝福を受けることができませんでしたと聖書にあります。それぞれにですね、受けるべきものを受け損なったんです。今日はここでですね、私たちは学びたいと思います。また御言葉にはですね、イスラエル人の失敗と違反によって私たち異邦人はジェンタイルですね、神様の祝福を受けたのです、ね、おこぼれというか言い方は悪いんですけども、信仰によって受けたんです。私たちは神の子イエス・キリストの弟子となりました。キリストの弟子とはですね、全て主イエスを信じ従う人はイエスの弟子であり、一人一人に飯と賜物が与えられています。これもロマ書に書いてあります。何もしなくていい人は一人もいませんですね。あ、救われてよかった、あとは温泉に入ってゆっくりしてね、気楽に暮らそうではありません。祝福を受けた人は周りの人に祝福を伝えることが求められます。なぜなら私たちは祝福のもといとなったのですか、ね、ちょっとここでちょっと飛びます、いくつか飛びますね。はい、私たちが選ばれたのには目的があります。自分だけが救われ幸せな生活をするためではありません。 じゃあ前を見ないでですね、ちょっと質問します。前見たら答えがあるので、見ないで。はい、じゃあモーセは何のために選ばれたんでしょうか。はい、誰か。モーセは何のため、特別な使命がありましたね。はい、誰か。分からなかったら見ていいですよ。はい、どうぞ。はい、そうですね、エジプトからイスラエル人を脱出させるためです。はい、じゃあ次はノアさんは。はい、大きな声で。
洪水から守りました。
はい、洪水から守った。何人守られましたか。
家族と、その
家族でいいですね。家族ですね、はい、夫婦と子供とその奥さんですね、8人が。なぜならノアの信仰によって人類の滅亡が免れたんです。ノアも信仰してなかったら全員全滅でした。でも人類はいないということでしたね。ノアの信仰によって私たち人類は残されたのです。はい、じゃあアブラハム。はい、どうぞ。
信仰の父。
そうですね、信仰の父と言われてますが、神の祝福を受け継いで、受け継いで流したわけですね。はい、じゃあヨセフさん、ちょっと難しいかな。はい、ヨセフさん。ヨセフさんって今いろいろ言いますけども、エジプト時代のヨセフさん見ていいですよ。はい、どうぞ。
はい、
どうぞ。
イスラエルを飢餓から救った。
そうですね、飢饉、先にエジプトにですね連れて行かれて奴隷になって、またしかし大臣になって、飢饉の時にエジプトも救い、またイスラエルから逃れてきた自分たちの家族をも救ったってことですね。はい、じゃあイエス様。はい、イエス様。
はい、
はい、どうぞ。
人類を救
う。はい、そうですね、人類の救いのために来られました。はい、このように実は私たちにもそれぞれ目的があるのです。そのことをですね、今日は学んでほしいと思います。はい、もうちょっとなくなっちゃったんですね。はい、そのようには、それは一言で言えば主の祝福を取り継ぐことです。あなたはあなたの家族を祝福することができます。あなたの隣人を祝福することができます。では一緒にですね、一つの御言葉を読みたいと思います。ここに出てますが、第一ペテロ3章9節。 We'll read this book。 はい、ではいいですか。ここを見てもいいですし、聖書を見られてもいい。聖書だとですね、聖書によってちょっと御言葉が違いますが、一緒に読みたいと思います。いいですか、さん。はい。
悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
はい、ね、はい、ここです。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですと。これがあなたの目的です。受け継ぐというのはまず自分が受けて、受けて止めたら終わりですね。流すんです。はい、それが私たちの目的です。はい、従うこと、弟子として生きる、使えるものとして生きることは、時々はですね、労苦が伴います。忍耐が強いられます。しかし地上においては、見るところ悪が栄えるように思える時もありますけれども、真実に主なる神が支配し、すべ収めておられます。そして主なる神は悪に対して正しく報いられるお方です。ですから私たちは、かえって祝福を与えなさいと勧められています。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。 悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとパウロは言っています。神に信頼して敵対する者を許し、かえって祝福を祈る。私たちはその祝福を受け継いで、また語り継ぐために召されているのです。それが苦しみを耐え忍ぶ信仰者に与えられた大きな希望なのです。もうす次ですね、グループタイムを持ちますが、私たちはいつもいつもですね、ハッピーハッピールンルンしているわけではありません。時、ね、苦しい忍耐の時もあります。しかしそれを耐え忍んで祝福を祈り続けていく時に、本当の真の祝福を得ることができるし、周りの人を祝福することができるということです。はい、ではですね、質問グループタイムを持ちたいと思います。ちょっと質問戻りますね。はい。2つあります。まずですね、弟子と見習いの話は今日しませんでしたが、弟子、私たちは全員弟子です。でも、弟子に到達する場合もあるし、見習いでちょっとまあこのくらいでいいかなとかいう場合もありますが、じゃあ弟子と見習いの違いは何だと思いますか？We have good time. 2番目が、あなたが選ばれ弟子になった目的は何ですか？ What's your purpose? ですね。To have become a disciple. はい。この2つについて we'll talk about two. はい。じゃあグループタイムを今から持ちたいと思います。あなたが選ばれ弟子になった目的は何だと思いますか？御言葉は、神様の祝福を受け継ぎ語り継ぐために召されているとあります。ね、私たちは本当にハッピーハッピーな時ばかりではありません。困難な時もありますが、それは神様が見ておられますゆえに、常にですね、相手を祝福していけるものとなりたいと思います。皆さんはですね、ペイフォワードという言葉は聞いたことありますか？聞いたことある人手を挙げてください。以前この話したかもしれないんですけど、まあいいです。はい、ペイフォワードですね。英語で paid forward ですね。受けた親切や祝福を別の誰かに渡して喜びの輪を広げていくということです。これはですね、作者、キャサリン・ライアン・ハイドという方が書いた作品ですけれども、彼女、キャサリンです。ハイドさんは、ペイフォワード誕生についてこう語っています。治安の悪い町で車がエンストしてしまった。ハイドは車に近づいてくる二人の人に恐怖心を抱く。暗いところでですね、治安が悪いところに。誰かが近づいてくる。しかし彼らはエンストしてしまったハイドの車を快く修理してくれたのでした。そこからこのペイドフォワード、善意を他の人へ回すという思考が誕生しました。実はですね、この作品は映画にもなっていまして、映画見た方おられますか？ペイフォワード可能の王国という映画です。内容あらすじを少しお話ししますね。ラスベガスに住むアルコール依存の母と、家を出て行った家庭内暴力を振るう父との間に生まれた少年トレバー。ちょっと待って、眼鏡が具合が悪い。 ちょっとすいません。買います。中学1年生の彼は社会科の最初の授業で担任のシモネット先生と出会います、ね、これですね、まあ、映画にこの少年が出たんですけれども、先生はもし自分の手で世界を変えたいと思ったら何をするという課題を生徒たちに与えました。生徒たちのほとんどはいかにも子供らしいアイデアしか提案できなかったが、トレバーは違った。彼の提案した考えは、ペイフォワードですね、これですね。自分が受け継いだ善や思いやりをその相手に返すのではなく、別の3人に渡すというものだ。ですね。日本人は義理がたいので、何かしてもらったら必ず返礼をします。ですね。でもその返礼はしてくださった方にします。ですね。他の人ではないです。しかしこのペイフォワードという考えは、受けた親切を他の人に渡すということです。トレバーはこれを実践するため、渡す相手を探す。仕事に就かない薬物中毒の男、シモネット先生、いじめられている同級生、いろいろと試みるものの、なかなかうまくいかず、ペイフォワードは失敗だったのではないか、とトレバーは思い始める。しかし、トレバーの気づかないところで、このバトンは次々に渡されていた。彼はいじめられている友達を助けようとしてナイフで刺され死んでしまいます。で、最愛の息子を奪われ深く傷ついた母親の前に多くの人たちが現れます。それは息子トレバーが渡した愛や思いやりを受け取った人たちでありました。ちょっと前のですね、これ映画の一場面ですけれども、ちょっと暗くて分かりにくいと思いますが、左の白いですね、あれがトレバ、先生とトレバー君のお母さんです。これはトレバー君が亡くなった後にですね、家の周りに多くの人たちがこの世に集まったということです。左の方は実は一番奥の方に行こうラインが見えませんか、一番上の方に。あれはトレバー君のところに今まさに来ようとしている車のライトです。だから多くの人がトレバー君の死を知ってここに集まってきているっていうことです。誰かから親切や祝福を受けた時、その人にお返しをするのではなく、別の誰かへ親切や祝福を渡して喜びの輪を広げていくという考えです。ちなみに日本語では恩送りというそうです。ペイフォワードの心は今日の主題である祝福を受け継ぐというところに通じるものがあります。自分が与えられた良いものを誰かへと渡していく、それは祝福の糸を紡いで神の国が完成していくことです、ね。はい、もう一つの証を読んで終わりたいと思います。この人のですね、友人がですね、友人はさまざまな人たちと打ち解ける賜物があり、適切なタイミングで自分の救われた喜びをいつも話し、教会に誘うことが上手な友人がいました。その友人に聞きました。誰とでも友達になれる秘訣は何ですか？ 彼は答えました。自分にとってそれは相手の話をよく聞くことです。それと御言葉を教えてくれました。第一コリント9-22-23です。書いてなかったかな。はい、じゃあ皆さん一緒に読みたいと思います。じゃあ聖書を開けれる人は開けてください。第一コリント9-22-23です。では前にもありますから一緒に読みましょう。3、はい、Will we とか言って弱い人には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。はい、ですね。はい、その友人は自分が今まで受けた祝福を他の誰かに流しているだけなので、私にではなく他の誰かを祝福してあげてくださいといつも言っています。自分が受けた祝福を他次の誰かに渡そうとしている姿勢に励まされました。私たちも誰かに渡していきましょう。私たちはそのために召されたのですからね。私たちはそのために召されたんです。まず祝福を私たちが受けます。でもその祝福をですね、自分だけに留めてはいけないと言ってます。あなたに渡すためだけに祝福を与えたのではない。あなたを祝福し、さらにあなたを通して他の人を祝福するために私はあなたを選んだのだとイエス様は言っておられます。さて、まあですね、クリスチャンじゃない人でもとても親切な人がいます。多くの人を慰め、励まし、助けている人もいます。しかしクリスチャンしかできない祝福の仕方がありますですね。何でしょう。じゃあ考えてくださいですね。クリスチャンじゃない人もとてもね、すごい善意、慈善事業してる人、命を張ってですね、人を助けてる人たくさんいます。でもクリスチャンしかできない祝福があるのです。はい、それはですね、罪からの解放、生活苦からの解放、死の恐れからの解放、これは一言で言えば救いと言います。罪からの解放は罪が許される祝福を祈りましょう。ですね、2番目、生活の苦しみ。実際ですね、私たちは80年、90年この地上で生活しますから、この地上はいい世界ではありません。ですから問題があります、困難があります。でもその苦しみの中からも神様は解放してくださるということです。で、最後のですね、最後の死の恐れ。私たちは死は免れることはできません。死後の世界、私たちはどこに行くのかですね、とその恐れがあります。その死の恐れからも解放してくださいました。私たちは必ず死にます。しかし死んだ後には裁きから逃れることができて、神様がおられる天の御国に行って、何の苦しみもないですね、本当に痛みもない、そういう生活が待っているのです。このような素晴らしい解放は私たちしか持っていません。また私たちしか相手の人に、周りの人に伝えることはできないことなのです。はい、これらのことを通してですね、御言葉が言っているように、この私たちは解放されているんだということを知るならば、いつも喜ぶことができます。で、 イエス様が聞いてくださるということを信じているならいつも祈ることができます。そしてどんな困難があっても神様が助けてくださる、対応してくださるということを知っているならば、すべてのことについて感謝することができます。そして平安に過ごす日々を送れることができるのです。私たちがそうするだけではなくて、周りの人々のためにも取りなし祈って祝福していきましょう。ではお祈りして終わります。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。私たちはあなたの本当に選びによって救われました。感謝いたします。それは私たちが救われ解放され祝福を受けるためではなく、それを取り継ぐ者のためにであることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちがまず神様の祝福を十二分に受け、そして受けた祝福を周りの人々に流し、また伝えていくことができますように、一人一人を用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。